さて、それでは今日はお電話をつないでおります、兵庫陶芸美術館学芸課長の藤田さんにお電話がつながっています。お話を伺ってまいりましょう。藤田さん、お待たせいたしました。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。今ちょっと皆さんにもお伝えしたんですが、はい、三田市の方暴風警報が出たんですが、陶芸美術館から見える外の景色は今どうでしょう、はい、木がいっぱいありますけどもね。
そうですね、雨は降っておりますけれども、それほど風がきついようには感じないですけどね、
今のところは。はい、はい、徐々に時間を追ってね、きつくなるかもしれませんのでね、気をつけたいところですね。では早速今日お話をいただくのは、実はですね、5月の24日までの企画展、はい、ザ・備前というのをフリーペーパーの方でもご紹介しましたが、途中新コロナウイルスの感染予防ということで閉館をされましたね。
そうですね、
はい、いつ再開されましたか。
6月の1日からですね。
はい、6月の1日から、はい、そして企画展はこのザ・備前を続けていただいてるんですね。
そうです、はい、7月の26日まで、はい、会期をですね、延長させていただいて、見ていただけるようになっております。
よかったです、はい、とにかく始まってすぐになかなか特別展がうまく、はい、回らなかったので、備前はとってもファンの方が多いので、この特別展が始まる前から皆さん楽しみにしてらっしゃいましたよね。
そうですね、結構お電話による問い合わせなんかもですね、あり、またぜひなんとか、まあ、5月の24日で終わってしまうと、もう見れないので、なんとかしてほしいというふうな切々としたお手紙もいただいたりとですね、
は
い、
お手紙もありましたか。そうですね、はい、そうですか。ですからやっと皆さんに見ていただけるということで、そうですね、今日はね、そのお話を伺ってまいりたいと思います、はい、この特徴などから伺ってよろしいでしょうか。
は
い、
そうですね、備前焼というのはですね、ここの、丹波焼と同じくですね、はい、日本六古窯の一つなんですね。
はい、
はい、800年ぐらい前からですね、創業が始まり、ずっと今までですね、耐えることなくですね、焼き物が続けられている、その一つなんですけれども、
はい
はい、その中でもですね、特に上薬なんかを使わずにですね、もう土と炎だけからですね、生まれる、非常にこうシンプルで、原始的な焼き物ということで、古くから日本人に愛されてきている焼き物ですね。
はい、でも今伺っているとその上薬なしということは、いわゆる焼き締めになるわけですか。
そうですね、はい、
難しいですよね、これでいろんなこう表現をしていくっていうのは。
そうですね、本当にその中でですね、いろんな表情といいますか、景色というような、呼び方で言いますけれども、ひだすきですとかですね、ごまとかですね、さん切りとかぼたもちとか呼ばれるような、
それちょっと一つずつご紹介いただけますか。
ひだすきというのは、少しこう白っぽい木肌にですね、あまり上に灰がかからないような状態でですね、焼いて、でその周りに藁をですね、巻くんですね、でそうするとその藁の部分が赤くなるんですね。
はい、
でそういったものはおそらくお互いが蓋があるものとかがくっつかないように藁をつけて焼いたりしていたのが、そういうような文様が出るということで、意図的にですね、そういった技法を使うようになったりとかですね。
今ご紹介いただいたのは、私手元にありますフリーペーパーの方に作品を、3点ほど、お写真で載せているんですが、一つ目の大皿がそんな感じでしょうか。
はい、
少し
木肌はですね、肌色に近いような色をしているかと思うんですけども、それに赤いですね、ラインがずっと中央に入っておりますが、そこのところがですね、すべて、藁の跡なんですね。藁を巻いた。
そうだったんですね。なるほど、それがひだすき。
一番よくあるのはごまというんですけども、
ごま、
はい、これは 釜の中でですね、まあ、あの燃料の薪を炊きますけれども、はい、うん、その薪の灰がですね、あの上に降りかかってですね、
はい、
でそれがあの熱で高温の熱で溶けてですね、流れていくんですけれども、
はい、
あのそういったものが少しこう黄色っぽいような色でですね、発色をしてあの気壁に降りかかるんですね、まあ、流れたようなものもありますし、あのこう斑点状にですね、あの降りかぶったようなものもあります、まあ、それをあの備前焼の場合は、まあ、ごまごまというふうな、あの名前で呼んでおります、
はい、うん、でもそれはそれこそその薪を焚いた時の炎の勢いで灰があのどのように、まあ、流れはなんとなく予測できてもどのようにこう降りかかってくるかっていう予測はできないですよね。
そう
か、偶然の、
まあ、今のあの現在陶芸されている今の作家さんなんかでも、まあ、丹波でもそうなんでしょうけども、
ええ、
そういった、まあ、あの表情をですね、やっぱり釜を詰めるときでも決まってしまうっていうんですね、
はい、
ですからあの非常にこうあの狙ってですね、まあ、狙ってもなかなかうまくいかない、かったりとか偶然であの思ってもないところから綺麗なものができたりとか、まあ、するかとは思うんですけれども、
なかなかそれはあの経験から来たところで、はい、でも意外なものが生まれるという喜びもあるわけですね。はい、ごま、はい、続いては
それからね、ぼたもちというのが、まあ、これも、はい、あの備前であの非常に面白いんですけども、
はい、ぼたもち、
まあ、お餅のようにですね、丸いこうなんていうんですかね、例えばお皿にですね、
はい、
丸いこうあの少し赤くなった部分がですね、
はい、
あのくっきりと浮かび上がるんですね、
で
そこの部分には何かを乗せてるんですね。でそうすると、
はい、
そこの部分に灰がかからなかったりとか、まあ、あの熱の加わり方が違いますので、そうするとそこの部分が赤く抜けてしまうわけなんですね、その周りとの、ものを乗せてないところと、そういったものもですね、おそらくあのお互いがくっついたりとか、
はい、
あの何かの上に物を乗せ、その焼き物を乗せたりしたときにですね、あのそういったあの変化が出るというのを、まあ、経験的に見つけて、それを後にはこう意図的にですね、
はい、
ここにこういう丸い模様を出そうということで置いたりするわけなんですね、
これはじゃあ少し計算できそうな模様の作り方、
そうですね、
はいはい、なるほど、ぼた餅、はい、
それからあの三切りというのがあるんですが、
三切り、
はい、あの滝の、まあ、灰がですね、釜の底にはずんずん降り積もっていきますけれども、
そうですね、
そういったものの中にあの埋もれていくとですね、まあ、灰色がかったようなですね、さまざまな、まあ、色合いがするんですけども、あのちょっとこう景色が生まれてくるんですけれどもね、でそれを、まあ、三切りというふうに、呼んでますね。
じゃあ本当にあの釜入れから釜炊き、そしてあと火を落とした後、何日ぐらい置いとくんですかね。
今の備前焼きでしたら大体、2週間ぐらい焼かれるんですけども、
はい、
昔は例えば江戸時代ぐらいでしたら、備前焼きの釜っていうのは50メーターぐらい非常に大きな釜
だったんですね。すごい長さですね、
はいはい、でそういう釜はですね、1月以上40日50日とかそれぐらいかけてですね、焼いていたというふうに言われてますね。
それはじゃあ手前の方に薪を入れただけでちゃんと上まで熱
を、もうそれはあの途中にもですね、薪を入れる穴がずっとあって、
そっかそっか、はい、
あの下から順番にこう炊き上げ、まあ、あのたこ焼きの釜でもですね、上り釜になってますので、あのまあ、今の釜もそうでしょうし、あの最古の上り釜というのが、
はい、
あのこの丹波焼きの里の中にですね、
はい、
明治28年にあの築かれて、まあ、現役が の最後の上り釜では最古のものがですね、
そうです、
修復されておりますけれども、はい、まあ、それは大体3日間、
ね、あ、これで3日間、はい、そうなんですね、まあ、それを待つ間、うん、あの作られた皆さん方は本当にワクワクドキドキとしたお気持ちで、
そうでしょうね、開けてみないとね、最後は分かんないというのがあります。
じゃ今伺ったこういう、あの釜の中からできた作品が今回何点ぐらい展示されてるんですか。
あの全部でですね、あの174件というふうに、まあ、 組み物とかがございますので、ね、はい、点数は一つずつ数えるともう少し増えますけれども、174件を選びます。
そうですか、はい、これはやはりいつものようにお部屋別に何かテーマを設けてらっしゃいますか。
そうですね、まあ、部屋は4つございますけども、はい、3部構成で紹介しております。
はいはいはい、1つ目は、
1つ目の部屋はですね、まず古備前ですね。
はい、
古い備前焼の名品を展示している部屋でして、
はい、
大体室町時代の後半からですね、江戸時代の初めの頃、
はい、
で備前焼というのはですね、本来は壺と亀とすり鉢というですね、日常の雑器が、まあ、生産の一番の主力なんですね。
はい、そうですか。
おそらく鎌倉時代とか室町時代のですね、まあ、西日本の遺跡を掘れば、備前焼が出ないところはないくらい。
あ、そうなんですね。
それぐらい広範囲に流通するんですね。ただ今回はそういったものはですね、展示 の中心ではなくてですね、特に桃山時代になりますと、千の利休ですとかですね、はい、茶人がこう活躍しますよね。
はい、
そういった茶人ですとか、まあ、隙物とか呼ばれるような人たちによって見出された古備前のですね、そういった茶刀ですね、
はい、
お茶の器関係の焼き物がですね、一つ目の部屋のですね、中心的な展示品になります。
うん、あ、そうなんですね。はい、じゃあ日常雑器というよりも、はい、お茶に関係した。
そうですね、
はい、
まあ、水差しですとかですね、花入れ、
はい、
まあ、茶入れですね、はい、あとは、まあ、懐石で使うとくりですとか、あ、まあ、手鉢なんかですね、
はい、
そういったものがあと、まあ、特にその頃の人たちがですね、大事にして、まあ、名前をつけたりとかですね、まあ、そういったものが並ば、展示しております。
あ、そうですか。はい、一つ目はじゃあ、古備前ということですね。
そうですね、
はい、二つ目は、
二つ目の部屋になりますと、まあ、備前焼というのはですね、特にその室町時代には非常にこう一世を風靡するといいますか、
はい、
もてはやされるし、けれども江戸時代になりますとですね、まあ、伊万里とかですね、ああいった磁器なんかが、はいはい、広く流通しますし、
はい、
他の産地もですね、まあ、結構頑張って、まあ、丹波もすり鉢で頑張ったりとかしてですね、備前焼のシェアっていうのはだんだんこう細ばっね、
あ、そうなんですね。
はい、でも非常にこう衰退していって、まあ、明治の初めの頃になると、うん、もう何ですかね、その備前焼やってられる方っていうのは、まあ、10人ぐらいいるかいないかとかですね、それぐらいまでこう衰退していくんですね。
あ、そうなんですね。
はい、で焼き物自体もですね、器物というよりも置物を中心にですね、作るように、まあ、今回もその古備前の中にですね、
はい、
獅子の置物が一つ、展示しておりますけれども、
はい、
そういったものを作るような形に変わっていくのが、をメインに作るような形に変わっていくんですけれども、
はい、
その中でやはりこのままではダメだというふうに、頑張られると明治の方がいらっしゃるんですね。その方が、まあ、金重東洋さんという方で、
はい、
まあ、備前焼で最初に人間国宝になられた方なんですね。
そうなんですね。はい、
でその方が何を目指して備前を復興したかというと、うん、
はい、
それは桃山時代の茶刀なんですね。
あ、なるほど、はい、
それを非常に、まあ、形もそうですし、いろんな、まあ、焼き方もですね、その明治の頃の釜というのは当然室町時代の釜とは違うわけなんですね。
やっぱり大きさが違ってくるわけですね。
大きさとかですね、おそらく構造的なもの、まあ、
はい、
穴釜というね、地面に斜面にこう山を、穴を掘った古いタイプの釜ですので、はい、おそらく明治の頃にはもうそういった釜は使わってないでしょうし、そういった中でですね、いろいろこう工夫されて、研究されて、まあ、古備前の茶刀とですね、本当に良く似たですね、非常にそれに匹敵するような焼き物を焼くということに成功されるんですね。
はい、
い、まあ、それをもって人間国宝ということに
な
りはるんですけども、うん、まあ、それを契機にですね、
はい、
備前 の周辺の作家さんもですね、そういった方向を目指してですね、それぞれ の備前焼きというものを作られていくわけなんですね。
うーん、それがこれだけ、はい、根強い人気になる、はい、要因というのは、
はい、
藤田さんご自身ではどのように思ってらっしゃいますか。
私もですね、まあ、備前焼きが好きなんですけれども、
はいはい、
やっぱりなんていうんですかね、表情がいろいろなんですね。その先ほど言いましたごまですとかですね、まあ、三切りとかぼた餅ですから、
はい、
その好みはいろいろなんですね、
。
自分の好みもあるだろうし、まあ、そういったものがですね、その焼き物の中にこう一つだけの表情ではなくて、複数の表情がこう絡んでたりとかですね、そういうのを見てなんとなくこう心が和むと言いますか。でそういったところにですね、備前焼きがもう一度こうたどり着いたわけなんですね。明治の方の非常に努力によって、
はい、
まあ、そういったことがですね、世間にも評価されて、もう一度また備前焼きというのが復興していくんですね。その後金重さんの後にはずっと人間国宝という方がですね、続いて輩出、備前焼きの中では輩出されていきますので、
ああ、それは大きいですね。
今まで、まあ、今 のご存命 のお一人の方を含めて5人の方が、全部で人間国宝になられております。
あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。2つ目のお部屋、はい、今ご紹介いただきました。
ね、
はい、3つ目
の、まあ、2つ目の部屋と3つ目の部屋といいますか、ちょっと途中で重なっていくんですけども、まあ、2つ目の部屋は、まあ、そういった復興に努力された、まあ、特に明治から大正にかけて の、もうすでにお亡くなりになっている方がの部屋なんですけども、3つ目の部屋、まあ、2つ目の3つ目の部屋の途中からはですね、
はい、
まだ現役で活躍されている、
はい、
そういった作家の部屋になります。
はい、
でやはりそれから備前焼きの古い焼き物をまたそういう、まあ、茶刀ですね、を中心としたような、もう自分なりにそれをまたアレンジしていきなりですね、工夫して備前焼きというものを作っていこうという方とですね、またやっぱ新しい方、若い方なんかはですね、
はい、
現代陶芸といいますか、
はい、
そういった視点でオブジェとして使えるようなものとかですね、それまで の器物とはですね、やっぱ一風変わったですね、
はい、
独自の視点の作風をされている方とかですね、それぞれいらっしゃるんですね。
ま
あ、そういったさまざまな活動をされている、まあ、現在の作家さんを紹介するのが3つ目のコーナーになります。
なるほど、はい、今回のポスターに出ているのがその現代陶芸になるんでしょうかね。はい、一番大きな作品でどういうものがあるんですか。
大きな作品はそうですね、高さがですね 7,80 センチぐらいありますかね。はい、
あ、そうですか。
はい、特に人間国宝のですね、今の現役の人間国宝の、
はい、
伊勢崎潤さんという方がいらっしゃるんですけども、
はい、
まあ、そういった方はですね、70センチぐらいある四角い筒型の焼き物にですね、
はい、
こうハートの模様がこう出てたりとかするようなものをですね、
はいはい、
焼かれてるんですね。
今おっしゃったのはちょうどフリーペーパーに3つ目のところにちょうどありますね、
はいはい、
角の花入れ、角花入れって言
う
んでしょうかね。
はい、はい
はい、ハートがあります。はい、
そうですね、なんか可愛らしいですよね。
そうですね、はい、これはご存命の方って、はい、お年はおいくつぐらいの方なんですか。
ね、確かもう80代だとか、70代か80代ぐらいですね。
はいはい、作品の年数見ますと今から12年ほど前なので、まあ、ある意味ご高齢になられてからもこんなロマンティックな素敵なモダンな模様をお作りになられるんですね。
昭和11年生まれの方なんで、
はい、戦前の生まれですものね。あ、そうなんですね。はい、これが大きいんですね。
まあ、丹波もそうですけども、 その80代くらいのですね方もですね非常にこう頑張っておられてですね、その、もう一人あの森東学さんという方なんかはですね、非常にこうあの江戸時代のですね非常に大きな釜、あの何十メーターもある釜をですね、復元されて制作に取り込まれてるんですよ。今80メーターぐらいの釜で、あの岡山の方で相生、兵庫県の中の相生という釜もありますね。
はい、ございますね。
あそこでは確か50メーターぐらいの釜での焼成に成功されて、今はもうあの岡山の方のまだ別のところでですね、寒風というですか、あのそこで、80メーターぐらいの釜。
すごい。
はい。でも80を超えておられます。ので、もうなんかエネルギーの塊みたいな。
そうですね。ね、はい。でもその80メーターだったらどのぐらい焼かなきゃいけないんですかね。
そうですね。はい。あの、ビデオがですね、ビデオライブラリーが少し、あの一番下の最後の部屋のですね、あの外に置いてあるんですけども、そこにあの、まあ、釜の様子が写真が置いてあるん
です。今お話しいただいた釜ですか。
真ん中にですね、あのレールが敷いてあるんですね。
はい。
で、まあ、トロッコみたいなもので
先持っていくのに、
それでこう、多分あの電気が入ってるかと思うんですけど、そういったものでないと、で作品もあの人の高さぐらいある大きな亀なんかもその中で焼かれてますので。
そうなんですね。ああ、それはあのじゃあビデオライブラリーも皆さんお好きな方熱心にご覧になって見応えありそうですね。
ビデオライブラリー非常にこうあの作品あの展覧会のですね、作品をですね見る上でですね、非常にこうあの分かりやすく、あの作られてます。
そうなんですか。じゃあぜひ皆さんそこまでね、行っていただきたいですね。
またあの、まあ、若い作家さんの、まあ、若い子はもとはとも言いませんけれども、あの備前の外からね、来られている作家さん、隠れ崎さんという作家さんがいらっしゃるんですけども、あのこれは長崎の方なんですね。
はい。
でそのあの土がですね、備前ってこう田んぼの土を使うんですよ。
あ、はい。
で田んぼの土、上の土を溶けて田んぼの下の方にあるその一番いい土だけを取るんですけども、なかなかあの備前の外の人っていうのはそこであの始めようと思っても土が手に入れにくいんですよね。
はいはい。
でそうした時にあの捨てられるような悪い土がやっぱあるんですけども、一緒にこうその周辺の土 で、でその土と良い土を混ぜてですね、あのまあ少しでもその良い土ばっかりだと自分はできないの で、でそ の、 あの土をですね、玉石混交ということで混交土というふうに名付けられて、でそれでまたあの独特のですね、あの焼き物を焼かれてますね。
逆にこれで味わいが出るということですね。
そうですね、あのマーブルみたいな感じにですね、あの全体にですね、いろんなその土のさまざまな顔がですね、あの散りばめられてですね、あの非常にこうまたそれはそれで面白い焼き物が出来上がってます。
だから上薬があるわけじゃなし、絵付けをするわけじゃないので、本当に土と炎の勝負でいろいろ作られるという作品が展示されているという、なかなか見応えのあるファンの多い備前ということですね。
一番最後はね、しかも、あの40代の若手の作品なんですね。
4つ目のお部屋は、
4つ目の部屋の一番最後の一角にですね、あの40代の若手の作家さんが、あの3人あの、並んでるんですけども、まあ、あのその方々は、まあ、あのそれ以前の方にもいらっしゃいますけども、やはりこう現在の焼き物として、まあ、これからの備前をですね、どんな焼き物がこれから備前の中でできるだろうかということを、あの考えながらですね、あの、まあ、古い伝統を守りの中にもあの新しいものということで、非常にこうまたあのシャープなあのラインをあのエッジを使った、作品とかですね、あの作られてますね。
やっぱりこれはオブジェが多くなりますか。
あのオブジェもあるし、まあ、普通の器物 も、ちゃんと展示されておりますので、
見応えありますね。あの本来ならあのギャラリートークとかいつもはされていらっしゃったけども、今回はいかがですか。
今回はですね、やはり、あの そういったコロナの関係でですね、はい、ギャラリートークとかはちょっと申し訳ないんですけれども、はい、はい、控えさせていただいております。
じゃあ、
はい、
その代わりといいますか、この特別展をご覧になるのにビデオライブラリーはぜひ皆さん ね見ていただいて、はい、
ご質問等があればですね、お呼びいただければ、はい、まあ、担当者がいる時もありますし、ちょっと不在の時もあるので、いつでもというわけには いかないかもしれませんけれども、はい、できるだけの対応はですね、させていただきますけれども、はい、ずっとこう皆さんをね、引き連れて回っていくというのはちょっとまだ、はい、もう少し控えさせていただきたいと思っております。
なかなかこう3密という状態になってしまいますのでね。分かりました。とにかく特別展が延びました。7月26日までという、はい、これはもう本当に嬉しいお知らせなので、なかなか皆さんどうかなどうかなと思いながら、積極的にホームページをご覧になる方はね、もうご存知だと思いますけども、はい、たくさんの方また喜んでお出かけになると思いますが、例えば事前にチケットを持っていらっしゃる方はそのまま使うことができるということですね。
そうですね、まあ、チケットの方には古い会期しか書かれておりませんけれども、ね、はい、そのままお使いいただけますので、はい、
分かりました。ぜひ皆さんお出かけください。はい、お休みは、
はい、一応月曜日が、
月曜日がお休み、はい、そして、会への時間は何時から何時でしょうか。
はい、朝の10時から、はい、18時、まあ、はい、入館はですね、その30分前になりますので、
はい、はい、分かりました。ありがとうございます。じゃあ最後にちょっとリスナーさんに一言でも結構です、メッセージお願いいたします。
はい、お待ちかねのですね、備前展会期を延長して見ていただくことができるようになりました。お隣の県で焼かれている焼き物、800年前から続いている焼き物をですね、ぜひこの機会に見ていただき、また同じ1階のですね、別な部屋ではですね、丹波焼きのですね、展示もしておりますので、まあ、この機会にですね、丹波焼きと備前、まあ、その違いなんかも見比べていただくと非常に面白いんじゃないかと思います。ぜひお越しください。お待ちしております。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
スタジオで今度はお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました、はい、
失礼いたします。お話をお伺いしましたのは兵庫陶芸美術館学芸課長の藤田さんでした。